福音書2章を開いてください。今日はですね、2章と3章を学びます。で、2章と3章、主題はですね、福音宣教の妨げ。福音宣教の妨げです。で、私たちは前回ですね、福音とは一体何かということを学んだんですね。救い主イエス・キリストが来られるという良い知らせであるということですね。で、この方によって私たちは罪から救われるわけですけれども、それは単なる教えだけではなくてですね、実際に私たちを変えることができる力があるということですね。そのことが、強調されていたわけなんです。それが悪霊追い出しとか癒しの中に現れ、それに基づいてですね、イエス様は神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉がですね、本当に神の力である。単なる人間の知恵ではなくて、神の力であることを証明したわけなんですよね。で、今日から学ぶ2章、今日学ぶ2章と3章は、この福音宣教がですね、どんどん広がっていく、でもものすごい勢いで広がっていくのを見ていくわけですが、と同時にこの福音に反対して福音をけなす人が現れてきます。でつまり福音 の私たちがですね、これから学ばなければいけないのは、福音の内容を 見ながらですね、本当に福音は何であるかというのをさらに見続けていくと同時にですね、私たちが福音を妨げてしまうということがあり得るわけで、その福音を妨げる要因というのを観察していきたいと思うんですよね。では本文に入っていきたいと思うんですが、思いますが、2章の一節を見てください。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。人々が家の中に集まっております。で、当時はですね、人々を家にもてなすという習慣があって、戸を開けていたらもう誰でも、見知らぬ人でも入ることができたわけなんですね。それでこのようにして多くの人が集まっています。3節。その時、一人の中部の人が4人の人に担がれて、身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、中部の人を寝かしたままそのとこを釣り下ろした。中部を患っている人が4人の人に担がれているわけです。で、彼らは多くの群衆にこのようにして遮られていますよね。けれども、ある意味で失礼ではないかと思われる方法で、人様の家のですね、屋根の穴を開けてしまうんですから、失礼ではないかと思われる方法で常識を外れてですね、中部の人をイエスの身元に連れてきたわけなんですね。で、他の記事を読んでも、イエスの奇跡を体験するという人はですね、世間体とか常識から出ていって、離れてイエスに近づいているのを私たちは発見します。前回勉強したイエスに近づいた来病人はですね、本当は自分は汚れているから人に触ることはできなかった。また長丁を患った女もそうですね、本当は触ることはできないけども、近づいた。で、カナン人の女は異邦人ですから、ユダヤ人であるイエス様に近づくことは普通なかったわけです。また、主前人ザーカイを思い出してください。なんと、木に登って、よじ登ってですね、イエスを見ているわけですね。で、こうした彼らに共通することは、イエスに近づくのに大胆であるということなんですね。自分の霊的な必要に対してですね、決して遠慮せずに、食らいつくようにして、イエスを求めて近づいていったということがわかります。で、この中部の人たちも、そのように行っていったわけですね。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許された、許されましたと言われた。イエス様はこの病人を見てですね、病気を治すのではなくて、あなたの罪は許されましたと言われているわけなんです。で、この4人の人はですね、厨房を治してもらうためにこんなに苦労してきたのに、イエス様ちょっとそれはないでしょうっていう感じで思っていたのではないかと思われます。けれども、イエス様は最も大切なことをまず最初に行われたんですね。病気が治ったとしても罪が許されなければ無意味なわけなんです。私たちが未信者の知り合いの人を思っているときですね、その人が例えば病気持ちであるとか、財政困難であるとかですね、または子供が登校拒否になっているとかですね、さまざまな問題があることを僕たちは聞くわけです。で、その中にあってですね、その彼らのことを心配し、またはそのために祈るかもしれません。しかし、最も大事なことを忘れてはならないんですね。それはその人が神に敵対する罪人であるという事実なんです。ですから、罪が許されるために、 私たちはまず最初に祈っていく必要があるわけなんです。次を見てください。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この律法学者たちは罪が許されたという喜ばしい知らせに対して難癖をつけているわけです。確かにそう彼らの言っていることはですね、正しいんですね。神のみが罪を許すことができるというのは正しいことなんです。私たちは人に嘘をついたり人に物を盗んだりしてもですね、究極的には神に対して罪を犯しているわけなんですね。何時盗むなかれと言われたのは神ご自身だからです。さすが律法を調べているものだけありますけれども、彼らの間違いはですね、その態度でした。理屈を言っている、批判をしてですね、分析をしているわけなんですね。でよく考えてみてください。そもそも彼らがなんでこんなところにいるんでしょうか。この家にですね、いるんでしょうか。イエスの荒探しをするためですよね。荒探し。イエスが言われること、イエスが行われることの全てに悪いものを見出そうとするわけです。まあ、私たちはそういうことをすることはできるわけですよね。ある人が行っていること、やっていることに悪いものを見つけようと思ったらいくらでもできる。で、彼らがそれをイエスに対して行っていたわけなんですね。ですから言うことは正しかったとしてもですね、そのこのような態度で人々に臨んでいったわけなんです。ですから、同じことがですね、私たちも言えるんですね。言うことが正しくてもですね、態度がですね、そのような態度であるのであれば、私たちは福音の働きを閉ざしてしまうことになるわけなんですね。で、次を見てください。8節。彼らは心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。どっちが優しいんでしょうかね。あなたの罪は許されたっていう方が優しいんですよね。なぜかというと、罪は許されたって言ってもですね、その許されたものを目で見ることはできないわけなんですよね。それ自体を。けれども、起きて寝床を畳んで歩けと言ったらですね、それはその人の言葉がですね、その通り、それがその通りにならなかったら、その人の言葉っていうのは権威がないということがすぐに分かってしまいます。ですから、あなたの罪は許されたっていうのを言う方が優しいわけなんですね。で、10節を見てください。ここにはギリシャ語を見るとですね、しかしという言葉から始まります。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにですね。ですね、ここではですね、イエス様どういうことを言われたいかというと、私は罪を許すということをですね、目で見えるようにすることはできないが、起きなさいと私が言うことで私の言葉に権威があることを示す。それで私に罪を許す権威があることを知りなさいということですよね。そのような論法って言ったらいいんでしょうかね。それをイエス様が言われているわけです。で、続けて読みますね。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行ったですね。このように、イエス様はこの男に命令をしたわけなんですね。で、この命令どうでしょうか。人間的に不可能な命令なわけです。けれども彼は信仰を持っていました。その信仰というのはイエス・キリストに対する信仰。イエスが行われることは何でも、実現するというですね、そういう信仰を持っていたわけです。ですから彼はですね、自分にはできないというのは当然分かっていたんですが、その従おうという思いを持っていたわけなんですよね。それで、その時に従おうと思った時に彼に起き上がる力が与えられたわけなんです。これとっても大切なことなんですね。私たちがイエス様の命令を読んでいく時にすごく大事なことなんです。私ができませんという理由はいくらでも言えるんですが、それをイエス様が、問われているわけではないんですよね。しなさいと言ったことを分かりましたと言ってですね、 従うときに、その従うときに、従うのに必要な力というのをイエス様が与えてくださるわけなんです。次を見てください。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。立法学者の批判的な態度とは裏腹に、群衆たちは素直に神様をあがめていますよね。まあ、このようにですね、私たちは人々から証を聞いたとき、主の素晴らしい働きを聞いたときですね、神を素直にあがめるということが大切になるわけなんですね。このようにして、中部の人の癒しが終わりですね、イエス様は次に、湖のほとりに出て行かれています。13節、イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが酒税所に座っているのをご覧になって、私について来なさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った、まあ、ここにはイエスの御言葉が病を治すだけでなくて人生を変える力があることが示されています。レビがですね、マタイ、つまりマタイがですね、この本当に生涯を変えられていくわけなんですね。彼はそのイエス様の言葉に、この、の心に留めてですね、その言葉をに従逆らうことなく、意思を持ってイエス様に従ったわけなんですね。その結果として職業を失いました。で、15節見てください。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や、罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのであるですね。主税人が出てきましたけれども、主税人は、まあ、ヤクザな仕事というか、すごい嫌われている仕事というか、汚い仕事というふうに思われていたわけですよね。まあ、ユダヤ人がローマに納税するのをすごく嫌がっていて、でも、嫌がっているのにですね、彼らは、まあ、そうやって自分から、まあ、主税人になっていったわけですね。なんでかといったら、ポケットマネーが入っていくわけですよね。これだけの税金を取りなさいってローマは言ってるんだけれども、それ以上の税金を取ってもローマ政府は別に何も言わないわけなんです。だからその差額でこう金をどんどん儲けていって、で給料もローマ帝国からもらってるんですから、バンバン財ですよね。だからすごいもう嫌な、もう大嫌いだったわけですよね、ユダヤ人は。それで罪人っていうのがここ書かれてますね。一緒にされてますけれども、この罪人っていうのはですね、なんて言ったらいいんでしょうか、この当時ですね、立法を重んじてなかった、伝統を重んじてなかったっていう人たちの総称って言った方がいいと思うんですよね。いわゆる霊的に救われてないっていうことでは、まあそういうふうに特定してるわけではないわけですよね。で次見てください。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。パリサイ人が出てきてます。彼らは律法を学んでいるだけではなくて、伝統に従って実践を行っていたわけです。その伝統によると、罪人に触ると自分も汚れるということだったわけなんですよね。彼らが通りを歩くときに自分の着物の房をですね、固く縛っていったんです。それは異邦人とかその罪人に着物が触れないようにするためだったわけなんですね。ですからですね、酒税人や罪人と食事をするっていうのは到底考えられないことであって、かつ食事というのは当時非常に深い意味を持って一つになるという意味を持っていましたから、もう本当考えられないようなことだったんですね。そして面白いのはですね、先ほど中部の人のですね話が出たときに、立法学者は心の中で理屈を言ったとありますが、ここではですね、見てください、弟子たちに口で言ってるわけですね。その反発というのがここで大きくなっているわけなんですね。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。で、この罪人を招くために来たのですというのは、悔い改めに招くために来たのですと、まあ、他の、写本ではなっています。で、イエス様はパリサイ人たちに合わせてですね語られているので、パリサイ派の人たちをここでは正しい人、そして罪人たちが、酒税人たちが罪人となっているわけですけれども、実際はその反対なわけですね。酒税人とか罪人が正しいものと認められ、そしてこのパリサイ人たちの心にですね罪がとどまっているわけなんですよね。前者は自分に罪があることを認め、そして悔い改めたわけなんです。 で、後者は自分がそれほど悪くないと思って、悔い改める必要を感じていなかったんですね。ですからイエス様は罪を認め、そして悔い改める者たちと共におられたわけなんですね。これとっても大事なんです、福音に。私たちは正しいものにならなければいけないと言って頑張るんですけど、そんなことイエス様何にも興味を持っておられません。私たちがへりくだってですね、悔い改めるというこの姿勢を持っていくことが、本当にその時にですね、親しい交わりをすることができるわけですね。黙示録にはこう書かれています。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立ってただく。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするですね。こう書かれています。で、次を見てください。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスの元に来ていった。ヨハネの弟子たちはパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。パリサイ人と共にヨハネの弟子たちが今度は来ていますね。で、弟子というのは何でしょう。師の教える、師匠の教えることを学んで、そして実践する者たちですが、この人たち、ヨハネの弟子たちと本当に言えるんでしょうかね。ヨハネは私よりもさらに力のある方が後からおいでになりますと言ってイエス様を指し示していました。ですからヨハネの言葉を聞いてですね、おのずとイエスに従っていくっていうのが本来のあるべき姿だったわけです。実際にアンデレっていう人はですね、そのようにヨハネの弟子だったけれどもイエス様についていったわけなんですよね。それなのにこの弟子たちはですね、逆に見てください、イエス様を裁く立場に立っています。そうですよね。何なんだんでしょうか。なんでそうやって本当はこのイエス様の弟子になるような立場っていうか、その状況にいて当然のような人がですね、イエス様を裁くような立場になってしまった、その問題をイエス様ご自身が言われてますので見てみたいと思います。イエスは彼らに言った。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいる間は断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。イエスはご自分のことを花婿に例え、弟子たちを花婿の友達に例えていますが、ここの言葉で大事なのは時という単語ですね。時って出てきましたね。今は花婿が友達が一緒にいる時であり、花婿が取り去られる時は後で来るということですね。で、この取り去られるというのは当然十字架の時ですけれども、このように時によって、私たちのなすべきことが異なっていく。で、ヨハネが宣教する時っていうのは終わったんですよね。さらにヨハネは断食をよく行っていたから、この弟子たちは断食をしたんですけれども、それはですね、主の道を整える者にとって必要なことだったわけですけれども、その役目は終わったんですね。なぜならば主ご自身が来られたからです。それなのに彼らはその状況っていうのを、時を見ることなく融通を聞かせないでですね、このようにして断食をし続けていたわけですね。次を見てください。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎ着をするようなことはありません。そんなことをすれば新しい継ぎ着れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。真新しい布切れ、洗うと縮むわけです。ですから古い着物を引き裂いて破れがもっとひどくなってしまうわけなんですよね。で、次見てください。また誰も新しいブドウ酒を黒い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。で、これは何でかっていうと、新しい皮袋っていうのは分かりますね、弾力性があるわけなんですけれども、何回も何回も使っていくとですね、その皮袋が硬くなっていくわけなんです。でも新しいブドウ酒っていうのは気化するから、ちょうど炭酸みたいな感じですよね。どんどんこの体積が大きくなっていってしまうから、だから古い皮袋に入れて破れてしまうんですよね。まあ、そのことがここで書かれているわけなんです。で、この2つの例えからですね、イエス様はこのようなことを言われたかった。新しい働きというのは古い制度や組織から離れて行われるということですね。古い制度や組織とかに新しい働きを入れようとしても、その働きがダメになってしまうだけでなくて、古いものの方も悪くなってしまう。で、したがって新しいところで新しい働きが始められるということなんですけれども、どうでしょう。ヨハネの弟子たちはユダヤ教の枠組みの中で悔い改めを解いて神に立ち返らせようとしたですね。そういうことが彼らがやっていたことであって、 でも失敗してしまうということですね。まあ、このようにですね、福音というのは時があるんです。そして、新しい働きとして現れていくわけなんですね。ですからそこに必要なことっていうのは柔軟性なんですね。状況に応じた対応とか開かれた心が要求されるわけなんですよね。でもっと噛み砕いて言うとですね、私たちが素直な心でいるというか、血のみ子のように神の言葉を飲んだりですね、苦しい時は祈ったり、喜んでいるならば賛美するっていう、なんていうんですかね、神に対していつも心が開かれているという状態がすごく大事になってくるわけですね。そうした柔らかい心に福音が届いていくわけなんですね。で、次を見てください。今度はですね、2つの安息日における出来事をマルコは記しています。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を積み始めた。弟子たちが穂を積んでそれを食べていますが、これは律法にかなったことでした。申命記23章には、隣の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で積んでもよい、しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならないとあるわけですね。で、次見てください。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。で、彼らはですね、なんでここで怒っているかというと、穂を積むことは借り入れだって解釈した。借り入れっていうのは働くっていうことですから、安息日には働いてならないという戒めを破っているっていうふうなことになります。で、ここでですね、彼らがイエスに直接訴えていることに、注目してください。イエスに言ったとあります。で、先ほどは最初は心の中でしたよね。で、今度は弟子たちに言ったんです。今度はイエスご自身に言ったんですね。どんどんエスカレートしてるわけですが、ここでなんで直接的に言ってるかというと、この安息日というのはですね、彼らにとって絶対に譲ることのできないものだったんですね。そういう掟っていうか伝統だったわけなんです。まあ、ここら辺はしょうがないだろうっていうのはあるのかもしれません。しかしこれだけはっていうのいう、この何ですか、戒めっていうか、この伝統だったわけなんですよね。もう私たちの周りにもそのような、この人々がですね、これは絶対だと思うような伝統とか掟が存在するわけなんです。実際に、例えば家を守らなければいけないとかっていうのはもう典型的な例ですよね。で、そういうことが原因で多くの人が福音に同意しても、決してクリスチャンにならない。なんでかというと、例えば私の家は仏教ですからとかっていう感じでですね、退いてしまうわけなんですよね。まあ、こうした絶対視されている掟、あるいはタブーにされていることっていうのがあって、それがですね、福音がドカドカと入っていくわけなんですよ、時々ね。で、その時にこのような衝突が起こるわけなんです。次を見てください。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。ここで言いたいことは一体何かというと、ダビデは腹ペコだった、腹減ってたんだよということです。だからこの戒めを破っても特に罰せられることはなかった。つまり必要があったということなんですよね。食べる必要があった。で、弟子たちもそうだった。食べる必要があったんですよということなんです。ですから福音っていうのは、この人の必要を満たすというものが大前提にあるわけなんですよね。で、次を見てください。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。神様は戒めを設けられた時に人間の益になるように設けられました。その必要を満たすとか、そういうことですよね。しかし人間の側でそれを曲解してですね、掟で人間をがんじがらめにするんですね。これがですね、不思議です。そういうふうにがんじがらめになりたくないと言いながらもですね、私たちはいつの間にかがんじがらめにしていく、その掟に従って生きていく、自分を発見するわけです。ですから本当だったらですね、人間自分に益を与える福音に従っていけばいいのにですね、奴隷にしていく掟に、掟を選んでいくことっていうのは非常に多いわけなんですよね。で、28節、人の子は安息日の主です。これが大事ですね。イエス様はこう言われているわけです。あなた方は選ばなければいけません。 あなたが絶対に譲れない安息日に勝って私を一番にすることができますか、ということですね。絶対視しているものをですね、イエスのために捨てるか、それともそれにしがみ続けるか、どちらかというのをですね、イエス様は問われているわけです。それでパリサイ人はそれにしがみつくことを選んだんですね。次を見てください。3章1節、イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。彼らはイエスが、この片手の苗た人をですね、片手のないと人に目をつけるというふうに思っていたんですね。彼らの観察力は非常に鋭いものだったんです。どうしてかというと、彼ら知ってたんです。イエス様は一番弱い人、一番必要を持っている人に必ず関心を寄せる。その人をまず、そういう人たちに近づかれるっていうことをですね、彼らは知ってたんです。で、私たちはですね、逆なんですね。自分がダメだと思っている時ですね、周りの元気なクリスチャンを見てですね、神様は彼らに関心を持っているだろうと、私には持ってないって思うんですね。でも逆なんです。イエス様はその人、あなたご自身に、関心を持っておられるわけなんですね。次を見てください。イエスは手の苗た人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。もちろん安息日にしてよいのは善を行うことであり、命を救うことであります。しかし彼らは黙っていたとあります。つまり伝統のためならだ、悪を行って人を殺す準備が彼らはできていたんですね。恐ろしいですね。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななどを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。するとその手が元通りになった。イエスが怒られています。イエス様はとても冷静な方ですね。いろんなところでその冷静さが現れています。しかしここでは怒っております。いつもですね、イエス様が怒っているとき面白いなと思うんですが、宗教的な盲目っていうんですか、そういうものに対して怒ってるんですね。宗教って何でしょうか。宗教とは、自分は神に熱心に仕えていると思わせるんですが、実は神に逆らっていて、逆らうことが実は神に仕えているようにさせているわけなんです。厄介者なんです。わかりますか。例えばユダヤ人たちがクリスチャンたちを迫害していった、それで神に仕えていると思っていたんですね。それが宗教なんです。だから厄介なんです。だから心をここで書いてあるように固くなにしてしまうんですね。でこの場合ですね、片手の苗た人が癒しによって神に近づけるわけですね。それを機会に神様を信じていくということができたわけなんです。それをですね、何としてでもやめさせようと考えていたのが彼らなんです。ですからイエス様は怒られたんです。神様に人を近づけたいということをですね、イエス様の目的として、イエス様はそれを目的として歩まれていたんですから、彼らがそれを真っ向から阻もうとしている。ですから怒られたわけなんですよね。そこでパリサイ人は出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。ヘロデ島、ユダヤ教の一派ですね。どういう人たちでしたか、覚えてますか。ローマとですね、なんていうかな、手を組んでたというか肩入れをしてたんですね、ヘロデ島は。だからパリサイ人はどうでしょうか。国民主義なんですね。ローマに抵抗してたんです。だからもう相入れない党派だったけれども、まあ日本の政党みたいにですね、この一致していくわけですね今ね一致して、でなんでかっていうとですね、彼らはですね、イエスが一人の敵を、イエスという敵を見出したからなんですね。してみてください。イエスを葬り去ることを考えているんです。これはつまりどういうことでしょうか。神を葬り去ろうとしているわけです。これがすごく重要ですね。この世の中、神を葬り去ることに躍起になっております。またですね、イエスを主としない人たち、葬り去る、心の中で葬り去るということを行っているんですね。このようにして、本当にこの福音というですね、この素晴らしい福音がですね、今見てきましたよね。一つ一つがいろんな要因によって妨げられています。次は宣教が拡大していくところを見ていきます。 7節を見てください。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤ、イドマヤっていうのはどこだか覚えてますか？ユダヤの下です。いいですか？南部の方ですね。イドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドン、これレバノンの方ですね。大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。わかりますか？今はパッと僕読んでしまいましたが、非常に広い範囲から、来ていますね。ですから、このイエス様に対して反対が起こったのにもかかわらず、ものすごい勢いで、この宣教が福音が広められていったわけなんですね。で、同じなんですね。福音って面白いんですよね。なんか起き上がりこぼしじゃないんですけれども、叩かれれば叩かれるほどですね、広がっていっちゃうんですよね。まあ、それがまあここに出ているわけで、福音というのはそういうものがあります。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。この状況というのはですね、分かるでしょうかね。このどんどん押し寄せてくるから、イエス様がなんか押しつぶされて、何ですか、踏みつけられるような感じですよね。そのような状況になったわけなんです。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒めた。また出てきましたね、戒めたっていう言葉が。で、神の子って出てきましたよね。で、私たちが前回見ましたように、イエス様って人の子っていうにはどんどん言い続けるんですが、神の子っていうにはですね、悪霊が言った時はね、本当すぐに戒める。これはこの前学んだように、神のしもべであるということとですね、やっぱ神様が定めておられた、父なる神が定めておられた時というものに対して神、イエス様は従順であった。イエス様が神のことでしてですね、本当にはっきりと言う時というのは十字架の直前だったわけなんですよね。それを、その時までですね、イエス様は黙らせております。次見てください。さてイエスは山に登り、ご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命されたですね。ご自分の お望みになる者たちっていうふうになっていますけれども、とても重要なんですね。弟子たちを選ぶときですね、証明っていうのはこういうものなんです。私たちが選ぶのではなくて、本当に神様の選びというものがあるわけなんです。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。今私たちは、宣教が爆発的に拡大したのを見ました。それでイエス様はお一人だけではもうとてもこの追いつくことができないほどのこの拡大ぶりだったんですよね。でそれで、弟子たちにこのご自分の働きを任せられているわけですよね。で彼らは使わされて福音を述べ伝え悪霊を追い出すんですが、見てください、その前に彼らを身近に置きとあります。つまり福音を述べ伝えるように任される者たちというのはイエスと共にいるということをまず第一条件なんですね。共にいてですね、使わされていくということが、本当に大事なわけなんですね。でこうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボルネア、ゲツナジ、雷の子という名をつけられた。次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、バルトロマイというのは、ヨハネ一緒に出てくるナタリエルのことです。マタイ、トマス、アルパイの子ヤコブ、タダイ、これはですね、イスカリオテではない方のユダですね。熱心党員シモン、熱心党員は、ローマから権力を奪取して奪い取ってですね、ユダヤ人国家を作ろうと本当にこうテロリストみたいな感じですよね。夢を持ったテロリストっていうか、まあ、そんな感じの人たちだったんですね。面白いことにですね、ローマの下で働いていた主税人マタイも同じ仲間に加われてるわけですだからなんかなんだっけ、ゲイル・アーウィンの本を読んだらですね、国民革命家とですね、KKK がですね、一緒に弟子になってるようなものだっていうふうに証明、説明しててもあるんですけども、それほど違う人だったが集まってるわけです。で、イスカリオってユダ、このユダが、イエスを裏切ったのであると。まあ、12人の名前が列挙されてましたが、皆特に優れた才能を持っているわけではない凡人たちです。イエスが彼らを選ばれたのは、彼らが優れていたからではなく、選ばるべき素質もなかったんですよね。じゃあ、なんで選んでるんでしょうか。神は、私は憐れもうと思うものを憐れむって言ったんですね。もうお望みの通りに選ばれた、彼らに優れたものなんてなかったんです。 それでは、次を見てください。今のようにこの福音が拡大され、宣教が拡大されてますが、反対が起こってきます。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事をする暇もなかった、食事もする暇もないですね。例えばですね、ここにおにぎりがあったとしたらですね、食べようと思ったらこう癒してくれ癒してくれって感じでですね、もう来ちゃってる状態ですね。でその時にですね、イエスの身内の者が来たんです。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちが出てきたからですね。身内の者ですよ、味方である人たちがですね、この警察のようにですね、捕らえようとやってきたわけなんですね。でまた次見てください、次のページ。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれているといい、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。エルサレムから来た律法学者です。つまり、本部からの専門家って言ったらいいかもしれませんが、彼らはイエスが汚れた霊に疲れているとしたわけなんですね。もう冒涜が極みに達しています。そしてこれはですね、そのそばにいる群衆たちに対して話しているわけなんですね。つまり、彼らは、イエス様がですね、いつもマタイによる福音書を見ると分かるんですが、彼らの問題を指摘されていた時に、人に見せるためにやってたということなんですね。これが律法学者パリサイ人たちのキーワードになると思うんですが、いつもですね、他の人の目を気にして、他の人の称賛をこう仰いでるっていう特徴があるんですが、そのような感じで彼らはですね、このなんていうか反対冒涜っていうのがですね、今この心の中からですね、最後のここまで、この分かりますか、極めにここへ達しているわけなんです。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行き できません。また家が内輪もめをしたら、家は立ち行きできません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。イエスは彼らの言ったことは矛盾しているんです。矛盾してますっていうことを話されているわけなんですね。実に分かりやすく話されているわけなんです。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。でこれ面白いんですね。霊的な戦いというか、暗闇の力、霊的なこのものですね。そこにはですね、命令系統があって、権威の序列っていうのがあることに注目してください。この強い人ですね、この、階級の上部にいるような悪霊どもがまずいて、それを縛ってから、それから汚れた霊を追い出していくということですね。ですから、ちょうど何ですか、私たちも戦国時代でこの将軍を破ったら、もうそれで破ったようなものだと、ね、それでも勝ち負けが決まるじゃないですか。そういう感じですよね、今イエス様がここで話されているのは。それが霊的なレベルにおいても行われているわけなんです。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただきます。神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。これすごい発言なんです。神にとって許すことのできないような重い罪は存在しないんですね。イエスの十字架が追い切れないような罪は何にもないわけです。この十字架をこう上に、十字架からですね、上に上がっていくっていうようなこの罪ってのはないわけなんですね。必ずこの十字架が追ってるわけなんですね。どんな罪も許されるしかし例外があるんですね。聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言ったからです。十字架によってどんな罪も許されるんですが、十字架を否定する者が許されるわけはないんです。許されることがないんです。聖霊がなされることになれば、この十字架を指し示すこと、救いの道はただ一つ、イエスのみにあるということ。その証を受け入れないとき、その人は聖霊を汚す者となるわけなんですね。パリサイ人はイエスが救い主キリストであるということを、もう決して否定することができない多くの証拠を見ていたわけですね。それでも彼らはイエスを拒み、その拒んだ結果がですね、汚れた霊に取り憑かれているという言葉によって現れたんですね。したがって、なんていうんですか、彼らは崖っぷちにいるんですね、今ね。許されない罪っていうのをもうおかしそうになっているという状態ですね。はい、で次を見てください。 これはまあね、立法学者だっていうのがあるんですが、次は家族がですね、反対しています。さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立って行って、人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねています。と言った。このお母さんというのはマリアですね。マリアはイエス様、救い主であるというのを知っていたのにもかかわらず、このような行動に出ている。宣教を妨げるような行動に出ているわけなんです。イエス様は他の箇所で、家族の者はその人の敵となりますと言われました。この絆の深い、親しいはずの関係である者が逆に働いているんですね。で、これをですね、聖書では肉と呼びます。肉。イエスがニコデモに、イエス様がニコデモに、肉によって生まれたものは肉ですって言われたんですね。肉っていうのは私たちの生まれて持っているもの一切合切を含むんですね。不貧困とか偶像崇拝っていう類のものっていうのはですね、まあ、それが肉であることが明らかにわかるから、ある意味で捨てやすいんですよ。簡単なんですね。けれども私たちと神様との関係っていうのはこの家族関係に似てるんですね。神の家族とか兄弟とかですね、非常に深いこのものがあってですね、それが似てるんです。ですから混同しちゃうんですよね。家族関係っていうのとこの信仰っていうのを混同しているわけなんです。ですからその肉っていうのを断ち切ることができないという現象が起こってしまうわけなんですね。家族関係、これは肉なんですよ。そして本質的に福音に敵対してしまうわけなんですね。で、同じことがですね、家族関係に限らず会社の上司と部下との関係でも起こってくるし、また教会の信者同士の関係でも起こり得るという、ですからこの肉というのが大きな問題で宣教の妨げとなるわけなんです。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見まして言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、私姉妹、また母なのです。で、イエス様はこの定義ですね、深いこの絆の定義を変えられております。神の御心を行う人たちの間にある絆ですね。神の御心を行う人たちです。絆というとですね、私たちは腹を割って話し合える仲と考えてしまいますよね。言葉で言わなくても通じ合える仲ですね。そしてこの自分のこの本当に心の奥底の部分をですね、こう話せるような仲って考えます。けれども違うんですね。イエス様は神の御心を行う者たちが、そのような絆を持っている。例えばですね、今まで一回も見たことがないですね、アフリカにいる迫害されている兄弟姉妹たちのために祈り献金を捧げるということもですね、この子で言っている絆なんですね。またですね、初めて会う兄弟が困っているので助けてあげるっていうのもですね、絆なわけです。そこにはですね、そのような腹を割って話し合う、気が合うっていうものはない。けれども、本当にそこにおいてですね、本当キリストがその人を見ているようにこの愛していくとかですね、そのことにおいて初めてこの深い霊的な絆っていうのがあるわけで、イエス様はここでその話をされている。神の御心を行うものが私の兄弟、姉妹、また母なのですとあります。ですから私たちは本当に自分を吟味していかなければならない。肉の関係を保とうとしているか、それともキリストの愛に促されて今このことをやっているのかですね。またエルサレムから来た律法学者のように人に認められたいと思っているのか、それとも本当にキリストに促されて奉仕をしているのかですね。肉によって宣教の働きは妨げられてしまう。けれども福音に自分の身を委ねるときに宣教が拡大していくわけなんですよね。ここで終わります。お祈りしましょうね。愛する天のお父様、ありがとうございました。今本当にまた、この福音っていうのは何なのかっていうのを、見ることができたし、また私たちが本当に、このなんて言うんでしょうか、自分たちが縛られることをむしろ好み、そして本当にこの、伝統っていうのを好んだり、融通が効かなかったり、天のお父様、また自分がそんなに悪いものじゃないと思ってみたり、そして本当にこの、本当は肉なのに、 このそれを愛という言葉に変えてみたりです。主よ、本当にそういう、罠に陥ってしまいます。でも天のお父様、今それを教えてくださって、そして本当にこの福音というのは一体何なのかというのを教えてくださいましたから、ありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちがこの1週間も点検し、またこの教会生活においても、自分を点検して、そして本当にこの、今書かれていた霊の交わりとは何なのか、本当に深く知っていくことができますように、福音とは何なのか深く知っていくことができますように、どうぞ主を助けてください。お願いいたします。主を感謝して、主のイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。